映画、あんまりね、好きじゃないんだよね。よくわからないけど、あまり好きではないです。はい。友達に言われたことあります、もちろん。おうけくの、映画行こうよ。高校時代もあります、映画。誘われたことあります。って言うのを心の中でね、そういう反応するんですけれども、はい。高校時代。空の教会というアニメ映画見に行ったことあります。はい。まあシリーズものになってたんですけれども、はい。第一作目の映画空の教会アニメ映画見に行った時、確かね、長さがね、40分ぐらいだったんですよね。そんな長くないんですけど、まさかの途中で寝ちゃうっていうこと失態をやらかしてね、もう後半よくは、後半ってもうどっから後半なのかも謎、もう俺もね、どっから寝たのかも謎なんですけどね。もう結果よくわかんなかったって感じだったんですけれども。はい。まあ普通に家で映画見るっていう機会もないので、もう好きじゃないから。多分ね、長いからなんだろうね、一つが。2時間黙ってテレビの前に座ってらんないんですよ、きっと。そういう集中力のない少年なので、私は。そういうことで、映画はあまり好きではないからこのトークテーマはやりづらい。今週のトークテーマ、映画。テーマ提案者は、須藤大賀さんでございます。はい。ちなみに、今週のトークテーマ映画ですけれども、今週からですね、ポッドナインティーズ第3期スタートなんだけど、今現在7月10日の水曜日の、夜8時なんですが、月、火、水のパーソナリティ誰も今のところ配信していない。水曜日のね、3期新規の水曜担当は若さんなんですが、さあ若さんどうだろうっていうところ、今、午後8時なので残り4時間で収録やって配信までやれるのかなっていうところですけど、はい。まあ木曜は安定して、やらせていただきます。先週はね、ちょっとね、キャパ超えでできなかった収録。申し訳ない。今週トークテーマ、映画でございますけれども、映画というトピックなのだが、ちょっとテーマ提案者須藤さんから指定の文章が届いております。映画館などの話ではなく、好きな映画や最近見た映画を、その映画を見たことがない人に、興味を持ってもらえるようにプレゼンしてください。そのためメジャーでない映画の方が良いかと思われます。ネタバレなどは各パーソナリティにお任せしますということで、映画館とか映画好きじゃねえとかっていう話ではなく、見た映画をまあ、プレゼンせよという、こう、映画ある程度見てること前提のトピックなので、いや、これはね、なんかこう、文化的な教養の違いなんだなと。須藤さんは映画をとてもよく多分見ていらっしゃるんだろうなと。俺みたいに教養のない、なんかこう、鼻水垂らしたクソガキンチョポッドキャスターはですね、映画を見るだけの集中力がないから見てる本数も全然ないんですけれども、まあ、僕なりに頑張っていきますよ。はい。でね、いろいろね、思い浮かんだような気がして、全然思い浮かばなかったんですけれどもね、映画って言われて一番最初に思い浮かんだのがさ、今月1日に、ちょっと札幌の映画館で見に行った、真夏の方程式。うん、真夏の方程式の話、ここでしても、どうしようもないでしょ。プレゼン、ね、したって、月9ドラマガリレオの話とかにもなってしまいそうなんで、はい。だから容疑者 X の検診および真夏の方程式はまあ見ましたけど、まあそこは取り上げずにということでございます。はい。ということでね、でアニメ映画っていうのもあんまりこうなんかね良くないような気もするので、なんかクレヨンしんちゃん系だったらね、うんこくさいの野望大好きすぎて、多分ね、もう生涯でうんこくさいだけ10周してるような気がするんですけども、うんこくさいと、嵐を呼ぶジャングルがとっても大好き。大人帝国も好きなんだけどね。って言って、多分みんなね、タイトル聞くだけで、あーってなるからプレゼンになりませんので、これも除外します。1年間で、昨年ね、2012年の1年間で、一番英語を見、英語じゃねえや、もう映画と英語をかぶる。映画見た時がね、 フィリピンにいた時、昨年夏休みにフィリピンにね、語学の留学を、英語会話研究会 ESS のサークルのメンバー8人で行ったんですけれども、はい。その時に、まあ、フィリピンの映画館に行ったとかではなくて、iPad 持って行ってたんですね。で、iPad で見たんですよ。iPad と、まあ、あと MacBook Air もあったんですけど、ネット繋がってたんで、幸いにもフィリピンだけど、幸いにもネット繋がってたので、まあ、くっそ重かったんだけどね。映画一本 iTunes からダウンロードするのに半日かかったからね。終わんねえっつって。もう iPad がね、めちゃくちゃ熱いのね。びっくりした。ここまで iPad 熱くなるんだと思ったぐらい。はい。半日かけてダウンロードしてですね。で、週末に見るっていうね。週末にまあ、暑いの嫌だからさ、寮に引きこもってクーラーガンガン焚いて映画を見るということをやらかしてたんですけれども、はい。もう、何のためにフィリピン来たのって感じだったんですが、その時に見た映画があります。それを紹介します。フィリピンでですね、実を言うと3本映画見たんですね。3本っていうか、まあ、厳密には4本なんですけど、3本はフィリピンで、1本は空の上で。フィリピンの、マニラから、マニラのね、ニノイアキの国際空港から、関西国際空港まで、だいたい6時間ぐらいのフライトなんですけど、その時に、1本、空の上で自分の iPad で映画見てたので、合計で留学中に4本映画見たんで、その時の4本を紹介します。まずは1本目、こちら。ものすごくうるさくて、ありえないほど近い。はい。長いタイトルですね。ものすごくうるさくて、ありえないほど近い。これ洋画です。アメリカ映画かな。アメリカ映画です。はい。要所好きというか、読書家の方だったら、これどちらかというと、本で知ってるって人の方が多いかもしれませんね。現代の方がですね、extremely loud and incredibly close。っていうことで、まあ、そのまんまだよね。extremely loud で、and incredibly close って、そのまんまですねってことですけど、これね、2011年に、公開されたアメリカのドラマ映画なんですけれども、はい。実はこれね、こっちの原書、要所版の本物の方の、小説、extremely loud and incredibly close の小説読んでる友達がいて、原書で読める友達がいるんですけど、ジョナサン・サフラン・フォアっていう人が書いてる小説で、それ読んでる人がいて、で、どうしようかなと思って、俺も原書で読むか、それか、訳本で読むか、映画見るかで迷ってて、で、まあ、せっかくフィリピンにいるしと思って、せっかくフィリピンにいるしっていう流れもおかしいんだけど、映画見ることにして、はい、トム・ハンクスとかがね、出てるんですけども、はい。どういう内容かというとですね、ざっくりと言うと、子供にずっと焦点が置かれるんですけれども、オスカーという少年が、死んじゃった父が残した鍵を部屋から見つけるんですね。ふとした時に。で、その鍵からの秘密を探るために、あれ、ニューヨークだったの？確かニューヨーク。ニューヨークをずーっとこう歩き回るっていう。子供が、親父の鍵を握ったまんま、握りしめたまんま、ずーっと、ニューヨークを歩き回って、いろんな人たちに出会っていくみたいな、そういう子供が旅する番組というか映画なんだよね。はい。で、そこでまあ、いろいろ、まあ、紆余曲折あるんだけども、テーマがね、テーマというか、父が、その死んだ父の、その死んだ理由っていうのが、同時多発テロなんですね。で、911ね。その911関係のせいで、まあ、いろいろこう、まあ、波紋を呼んだ瞬間が、まあ、あったのか何なのか、ね、2011年の、本当は9月11日、それこそ911に、公開したかったんだけれども、実はそうはいかなかったみたいな裏の話っていうのは、後で調べて分かったんですけれども、この話、いや、なかなか、僕ね、やはり、洋画あんま好きじゃないんだけど、面白かったと。はい。面白かったです、これは。はい。難しくないからさ。子供がずっと歩き回っているその姿も可愛いし、絶対にこう一人で、ニューヨークずっと歩き続けるような、そういう、なんか冒険的な感じじゃないよ。そういう、なんか弱々しそうな少年が、こう、なんかいろいろ、カバンの中に荷物詰め込んで歩いていく姿って、っていうのをね、ただ見てるだけでもすごく、微笑ましく、 なります。はい。まあ、とはいえね、この、ね、ものすごくうるさくてありえないほど近いの、この原書読んだ友達から言わせるとですね、省きすぎだという話っぽいので、原書読んだ方がいいかもしれませんねっていう感じは、しますけれども、はい。ただまあ、その、子供見た時に感じる変な心の、変なっていうか、心の温かさ的なのって多分あると思うんだよね。そういうの楽しむっていうところではいいのかなっていうような気がします。ということで、一作目、ものすごくうるさくてありえないほど近いでした。次いきます。これ日本の映画です。テレビばかり見てると、バカになる。知ってますか、これ。これはね、俺マイナーな自信あるんですけど、どうでしょうか。テレビばかり見てるとバカになる。はい。これ、もともとね、なんか青年漫画が原作みたいなんですけれども、これもフィリピンで見ました。まさかフィリピンでね、日本の映画見ると思わなかったんですけども、これ主演がね、ほのかさんという方なんですけれども、ほのかさんっていうのが元 AV 女優でいいのかな、はい、元 AV 女優です。今は女性ですね。いや、今は女性って、今女優ですね。まあ今も昔も女性だわって話ですけど、ほのかさん、はい、元 AV 女優です。はい、まあそこを強調する必要ないですけど、テレビばかり見てるとバカになるって、なんかこう力強い、なんか新書みたいなタイトルですけど、ですね、高卒の女の子が主人公で、一回就職したんだけどすぐ辞めて引きこもりになったって女の子、引きこもりの女の子の話で、まあいろいろ心理カウンセラーの話とか、ネットで知り合った男が入ってきて、でカメラを、その男がね、入ってきた男がその女の子の部屋にカメラを設置して、でそのカメラ、その女の子の部屋っていうのを24時間ずっとインターネットで配信しているっていうやつがあって、でなんかいろいろこうね、ああでもないこうでもないみたいなのもあるんですけどね。はい。でここでね、すごいって思ったのが、まあちょっと早送りとかもあるんですけれども、で当然早送りあるんですけど、ほぼ24時間ずっと同じカメラの同じポイントで、ずっとカメラが回ってるんですね。はい。これ本当にそうやってたみたいで、ただずっと主演のほのかさん、その部屋の中でずっとテレビ見たり、ゴロンとしたりとかした、ダラッとした、てったらくのまんまずっと撮影が続いているっていうのをやってたみたいで、本当に丸一日何もしなかった女の子の一日みたいなのがこう描かれてて、なんか妙なリアル感っていうのがすごく、ありましたね。はい。で、そこで、そんなんじゃいけないっていうところで、母親が心理カウンセラーというか、カウンセラーを依頼して、その一人暮らしのその女の子、主人公の女の子の家にカウンセラーを呼ぶみたいな感じで、こういろいろ外出ましょうよみたいな話とかになっていくっていう話なんですね。最終的にこう綺麗な終わり方ではないんですね、実はこれが。なんですけれども、なんかこう精神的な問題、これそのメンタルみたいなところが結構キーになる話なのですけどもね。はい。いや、結構そういう引きこもりっていう人たちの心理っていうのが、すごくこう最後のシーンなんかがすごくよくなんか現れるっていうか、そういうことなのねみたいなのが、まじまじと感じられる作品ですね。なんかね、テレビばかり見てるとバカになるっていう、そういうタイトルだけ見るとね、なんか、なかなか怖いですけれども、まあ外出ようよっていうところが主題なのかもしれませんけどね。これはね、 iTunes で割と安くレンタルできるので、これぜひとも見てみてはいかがでしょうか。はい。多分ね、15歳未満は見ちゃいけないと思います。多分、画像的にね、はい。まあ、元 AV 女優の方が主演なので、どういうシーンがあるかというのは、まあ、おそらく想像がつくと思うんですけどね。はい。あともう2本、フィリピンで見た映画があります。残り2本はもうアニメ映画です。フィリピンで見た映画はこれがラストですね。秒速5センチメートル。これはね、もう、マイナーって言えないと思うから、あんま紹介しないですけど、 秒速5センチメートル。はい。まあ、秒速なんて言われてますけどもね。はい。新海誠さんという監がね、監督の作品ですけれども、はい。テーマ恋愛ですね。はい。これは、いいと思います。はい。とても、心が温かくなるというか、切ないというか、こう、こそばゆい恋愛ですね。はい。ストーリーがこう3本の短編で構成されていまして、桜花賞、コスモナウトで最後秒速5センチメートル、一人の男の子をずっとこう小学校、高校、社会人ってこう3つの、ステップで区切ってやっている作品なんですけれども、はい、その高木くんだったっけな、高木くんっていう男の子の恋愛の話、桜花賞、その冬のなんか列車のなんか駅のシーンとか、夏のなんかあの種子島の高校3年生の話とか、はい、あととりあえずね、あのいろんなところで繰り広げられる、そいろんな世代の恋愛、あのね、何よりもなんていうの、もどかしいんだよね。アニメ映画いいねって思った瞬間がここにあったっていう作品ですね。はい。有名なのが、あの、山崎まさよしさんの、名曲、ワンモアタイム、ワンモアチャンス。これ、はい。まあ、山崎さんの、まあ曲、この曲だけは僕も歌いますけど、はい、カラオケランキングでいつも1位になってますけど、この曲、ワンモアタイム、ワンモアチャンス。この曲流れた時にね、ゾッと、なんかね、鳥肌が立つんだよね。うん、なんか、はい。あまりこう、プレゼン中のは私うまくいきませんけど、その、すごくもどかしいと思います。はい。もうね、これはね、まあみんな知ってると思うから逆に説明しづらいなっていう作品ですね。これはすいません。はい。ラスト。これはですね、はい。最後の映画紹介です。これは、フィリピンのニノイアキノ国際空港から、大阪にあります関西国際空港に、まあ行く、帰りの飛行機の中で僕が、見ていた映画です。劇場版文学少女。劇場版文学少女。はい。これね、あの、割とこう、高校時代がリアルタイムだったんですけども、これはね、リアルタイムで結構話題読んでたような気がするんだよね。別に俺見には行かなかったけどね。はい。これね、なんなんだろうね。なんか、これうまく説明できないな。どうしよう。特にね、何を語るってところ、そんな決めてないんですけれども、劇場版文学少女。なんか、その作品を取り巻くような事件ってのが起こるんだったっけな。なんかそういう文学好きな女の子がメインなんですけれども、そこで、それでその文学少女を取り巻く感じの事件が起きる感じ。もうあんまね、1年前に1回見ただけだからあんまり印象に残ってないんだけど、しかも飛行機の上だったからさ、で、俺も飛行機怖いから、飛行機怖いからあんまりね、もう飛行機怖いで、文学少女あんまり頭入ってないんだよね。しかも、その日はね、もうこれ、もう映画の話じゃないんだけど、朝3時半起きで、まず、そう、朝3時半起きだったのよ。朝3時半起きで、4時台にホテル出て、で、5、6時ぐらいにこう、空港に着いて、チェックインじゃねえや。なんかいろいろこう、ほら、パスポート見せてなんじゃかんじゃみたいな審査に、なんか、出国の審査ってあるんですよ。なんかそこでずらーっとこう行列並んで、ようやくこう7時ぐらいのやつに乗れるみたいな。なんか、そういう感じで、で、お昼12時に大阪に着くみたいな感じだったので、もうね、飛行機の中でも眠くてしょうがなくて。で、だから、文学少女はね、見たんだけど頭入ってないんだわね。うん。ごめんなさいっていう感じですけども。はい。ただね、iPad で見ただけなんだけど、とても絵の綺麗さだけはすごくよく伝わったね。うん。そこはね、素晴らしいなって思ったよ。 まあ、それは iPad の力でもなければ iTunes ストアの力でもないと思うんですけれども、これは本当にそこはね、作成側の力だと思うので、はい。ぜひともそういう、アニメ映画のそういう綺麗さを楽しみたいという方は、ぜひとも、この劇場版文学少女を見てみてください。はい。そんな感じで、僕が、フィリピン留学中に見た映画4本、ものすごく近くて、違う、ものすごくうるさくて、ありえないほど近い。あともう一個なんだっけテレビばかり見てるとバカになる。で、秒速5センチメートル、劇場版、文学少女。この4つでした。はい。まあ、そんなね、マイナーではないかもしれませんけど、ぜひとも。はい。映画嫌いのケクノ太郎が推すということはそれなりに面白いはずです。ぜひともご覧ください。ということで、この番組では皆様からのメッセージ、コメントお待ちしております。第3期ポッドナインティーズもよろしくお願いいたします。第3期なので、ジングルも変わりました。では、その最後、新しいジングル聞いてお別れ。今回もですね、私、菊野太郎の回は、最後にジングル流すって感じでやっていきたいと思います。はい。ということで、以上、お相手は菊野太郎でした。2013年7月11日木曜日の、ポッドナインティーズ。